相談案内、11月1日から11月30日。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため変更となる場合があります。相談は1から18まであります。1、法律相談。相談員は弁護士です。内容は離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は1日火曜日、10日木曜日、13日日曜日、15日火曜日、17日木曜日、22日火曜日、24日木曜日、29日火曜日。時間は午前9時から正午です。2、不動産の相続、贈与等の登記相談。相談員は東京司法書士会多摩支部会員です。内容は土地建物の名義変更等の登記等。相談日は10日木曜日です。3、不動産相談。相談員は東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員、東京都不動産鑑定士協会会員です。内容は不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買等。相談日は9日水曜日、30日水曜日です。4、遺言書作成など暮らしの書類作成相談。相談員は東京都行政書士会府中支部会員です。内容は離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続き等。相談日は15日火曜日です。5、税務相談。相談員は東京税理士会日野支部会員です。内容は相続税、贈与税、所得税等。相談日は17日木曜日、24日木曜日です。6、行政相談。相談員は総務省行政相談委員。内容は国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情等。相談日は8日火曜日です。7、人権身の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。内容は夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害等。相談日は4日金曜日、18日金曜日です。以上、2の不動産の相続、贈与等の登記相談から、7の人権身の上相談まで。時間はいずれも午後1時半から4時半です。8、住宅リフォーム相談。相談員は稲城市住宅リフォーム協議会会員。内容は住まいの修繕、増改築等リフォーム。相談日は12月7日水曜日です。2日水曜日についてこちらは予約終了しています。時間は午前9時から11時40分です。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。内容は夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩み等。相談日は2日水曜日、16日水曜日、26日土曜日。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士です。内容は損害賠償、示談、保険手続き等。相談日は8日火曜日。時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は元稲城市立中学校校長。内容は子供の学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は7日月曜日、21日月曜日。時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は病院アドボカシー相談員です。内容は、私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。相談日は平日の月曜、火曜、木曜日です。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午までになります。以上について予約お問い合わせ先です。市民共同課予約専用電話。378-2286 番。受付時間は午前8時半から正午、そして午後1時から5時です。予約期間です。1から5については相談日の2週間前から予約を受け付けます。6、7、9については前の日までに予約をお願いします。 8については相談日の2週間前までに予約をお願いします。10、11、12については予約は随時受け付けています。続いて13、消費生活相談。相談員は消費生活相談員。内容は不当請求、訪問販売、消費者トラブル等。相談日、平日毎日受け付けています。なお、来所は消費生活センターへどうぞ。電話相談も行います。時間は午前9時半から正午と午後1時から3時半です。予約または問い合わせは、もむら2111消費生活センター相談室、電話 378-3738 番です。14、年金相談。相談員は年金相談員。内容は、老齢年金、障害年金等の受給資格や請求等。相談日は、平日毎日です。なお、第2、第4水曜日は、平尾出張所でも実施します。祝日を除きます。時間は午前9時から正午と午後1時から4時です。こちら、お問い合わせ、保険年金課年金係へどうぞ。予約はいりません。15、福祉と暮らしの相談。相談員は自立相談支援員です。内容は仕事、お金、健康、生活等について幅広い相談。訪問、同行も相談に応じます。こちら、平日毎日相談を受けています。時間は午前8時半から午後5時です。予約お問い合わせは、生活福祉課地域福祉係、福祉暮らしの相談窓口です。16、心配事相談。相談員は民生委員です。内容は生活での困りごと、悩みごと。相談日は第1と第3水曜日。時間は午前10時から正午です。17、高齢者、障害者のための法律相談。相談員は弁護士です。内容は遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見等。相談日は第3水曜日、時間は午後1時半から3時半です。18、一人親家庭カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。内容は母子不死家庭の心の悩み。相談日は第2と第4土曜日、時間は午後1時から4時です。以上、16、17、18の相談。お問い合わせは、もむら7の福祉センターへどうぞ。電話 378-3366 番です。16については予約はいりません。17、18の予約は随時受け付けています。暮らしの情報。実在する事業者名や行政機関を語る偽 SMS に注意。SMS、ショートメッセージサービスとは、携帯電話同士で電話番号を宛先としてメッセージを送受信するサービスです。消費生活センターには宅配業者、携帯電話会社、大手通販サイト、銀行などの実在する事業者名や国税庁などの行政機関を語る偽 SMS が届いたという相談が多く寄せられています。相談事例1。銀行からお客様の銀行口座に対し不正アクセスを検知しました。セキュリティ強化のため手続きをお願いします。http://という SMS が届いた。URL にアクセスして出てきた画面にネットバンキングの口座番号や暗証番号などを入力した。後日銀行口座から150万円が不正に引き出されていることに気づいた。相談事例2、宅配便業者からお荷物のお届けに上がりましたが不在のため持ち帰りました。下記よりご確認ください。http://という SMS が届いた。URL にアクセスするとアプリをインストールする画面になり、指示通りに操作した。その後、宅配物の件でと知らない人から電話があり、不審に思い、携帯電話店に相談したら、携帯電話がウイルスに感染して、自分が受け取ったものと同じ SMS を他人宛に大量に送信していることが分かった。 アドバイス。偽 SMS 上の URL にアクセスすると ID やパスワードを盗まれてウイルスに感染する可能性があります。安易にアクセスせず、必ず内容の真偽を確認しましょう。URL にアクセスした場合でも ID やパスワードを入力したり、提供元不明のアプリをインストールしたりしないようにしましょう。ID やパスワードの使い回しはせず、携帯電話にもセキュリティソフトを活用する。キャリア決済やクレジットカードの限度額を必要最小限にしておくなど、日頃から被害防止対策をしておきましょう。消費生活相談員。消費生活センターは、もぐら2111、電話番号は 378-3738 番。月曜日から金曜日まで受け付けています。祝日を除きます。ゆとりを持って11月末までに申請を。マイナンバーカード。マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が12月末までに延長されました。ただし、マイナポイントの申し込み期限は令和5年2月末までのままで、一部のキャッシュレス決済事業者ではそれより早く締め切るところもあります。また、マイナンバーカードは申請から受け取りまで混雑期には2ヶ月近くかかることがあります。マイナポイントを確実に受け取りたい方は、11月末までにゆとりを持ってマイナンバーカードを申請することをお勧めします。お問い合わせは市民課市民窓口係へどうぞ。社会福祉協議会。動画配信します。精神保健福祉講座。本人に寄り添えるよう、私たちにできる自殺予防を考えてみませんか？社会福祉協議会ホームページから視聴できます。対象は市内在住在勤の方。日程は11月1日火曜日から30日水曜日です。講師は NPO 法人ゲートキーパー隣の GKT 森本美香氏です。お問い合わせは社会福祉協議会障害者地域活動支援センターへどうぞ。電話 370-2480 番です。歳末助け合いふれあい市。ふれあい市バザーの収益は市内の福祉活動を充実するために全額活用されます。11月24日木曜日から26日土曜日、午前10時から午後3時、場所は福祉センターです。事前予約制で完全入れ替え制です。詳細は社会福祉協議会ホームページをご覧ください。お申し込みは電話またはファックスでお願いします。お申し込みお問い合わせは社会福祉協議会へどうぞ。電話 378-3800 番。ファックスは 378-4999 番です。市政施行50周年記念プラス1年。稲城市は昨年11月1日に市になって50年を迎え、これまでの歩みを振り返り、未来へとつなげるため様々な事業を行いました。先人が守り育ててきた稲城をさらに発展させ、次世代へと引き継いでいきます。各事業の詳細は市ホームページをご覧ください。墨字盤7面に掲載しています QR コードをご利用ください。市政施行50周年記念市、稲城市の魅力を写真や市民インタビューを通して紹介しています。市役所1階総合案内で販売しています。稲城市か、稲城市の歌の作成。稲城市の街の姿をイメージした市歌を制定しました。市ホームページから楽譜や音源もダウンロードできますのでご活用ください。オリジナルフレーム切手セット。稲城市政施行50周年記念。市政施行50周年を記念したオリジナルフレーム切手セットを販売中です。お問い合わせは企画制作課企画制作係へどうぞ。